中国人ムイムイの質問箱かっこ仮。こんにちは、職業中国人のムイムイです。さて今日のお便りは、まずラジオネームコロスケさんからいただきました。ムイムイさん、はじめまして。こんばんは。こんばんは。最近中国の文化に興味が湧いて気になっていたのですが、中国では印鑑を日常的に使わないと聞いたのですが、本当なのでしょうか？印鑑は持ってますか？よかったら教えてください。はい、そうです。日常的に使わないというか、個人のハンコを持ってる人は、ああいうなんか四角い石のやつね、ほとんど書道か水墨画を習ってる人で、こう作品に署名するときに使うイメージなので、そもそもハンコを持ってない人の方が断然に多いです。あとは今の中国で実際に使われている印鑑は、中国語ではコンチャンって言って、社員とか法人の実印のことです。だいたいこう赤のゴム印で、こう取っ手があって先端が丸いやつ、見たことある方ならわかると思います。で、私が今持っている印鑑は、日本に来てからわざわざ作ったもので、中国にいた頃は、そもそも使わないし持ってなかったです。ちなみに石の方の印鑑は、小学生の高学年の図工の授業で彫ったことはあります。続いてのお便りはこちら、ラジオネームやすさんからです。はじめまして。はじめまして。最近たまたま水滸伝のドラマを見てハマり、85話をあったのですが、あっという間に全部見てしまいました。そこでふっと思ったのですが、水滸伝などの歴史小説は中国の若者の間では読まれたりするのでしょうか？またムイムイさん自身は歴史小説とかは読んだりしますか？三国志は日本でも人気ですが、水滸伝はあまり有名ではない印象ですので、中国ではどうなのかなと気になり質問してみました。ですね、いわゆる水滸伝、三国演義、西遊記、孔融武、この4つの作品は四大名著、四大名著といって、歴史小説とはちょっと違うかもしれないです。過去の時代を物語の舞台にしているだけではなく、作者も数百年前の人なので、古典文学です。で、原文も文語で読みづらいですよ。国語の教科書で抜粋でしか読んだことないけど、ある意味源氏物語とか平家物語とかの現代語訳ではなく、こう原文の方ですね、みたいなものなんですよ。四大名著の原文を全部読んだことある若い人は、いないとは言い切れないけど、マニアだっているわけじゃん。いるとしたら、スーパースペシャルレアですよ。私自身は歴史ものより SF とか推理小説とかの方が好きです。あとこの四大名著の中で、どれも実写化とかアニメ化とかゲーム化とか、それをモチーフにした二次創作ものもたくさんある中、西遊記だけは子供の時からめちゃくちゃ好きでした。正直水滸伝も三国演義も孔融武も、大体なあらすじは知ってるけど、全部見てないし細かいところまではわからないですね。これはあくまでも私個人の推測ですけど、この4つの作品の中国での人気順位は、おそらく西遊記がぶっちぎりの1位で、三国演義が僅差で2位で、水滸伝がだいぶ差のある3位で、孔融武が4位。西遊記はみんな大好きなんだけど、三国演義はね、男子は好きかもしれないけど、 女子の間では人気ないからね。まあ、水湖伝もそうですけど、まあ、私と私の周りではこんな感じです。まあ、もしかしたら私の知らないところでめちゃくちゃブームになっている可能性もあります。ちなみに私も日本に来る前は三国志ぐらいは有名でしょって思ってたんだけど、来てみたら、あ、そうでもないなって。私の名前に湯っていう漢字が使われていて、三国志の武将周瑜の湯と同じで、で日本の常用漢字ではないから、こう名前を説明するときにいつも三国志の周瑜の湯ですって言うけど、ピンとこない人の方が圧倒的に多いね。逆になんか知ってる前提で話をしちゃって申し訳ない気持ちになりましたね。まああれですね、中国のオタク界隈では大人気な恋愛サーキュレーションと花澤香菜さんは日本では、まあ、マイナーだったりしますよね。そういうことです。ちなみに私が一番好きな花澤香菜ソングはタイムレスと眠る魚です。以上、職業中国人のムイムイでした。またねー。